皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月27日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、総合特区でひな型をです。日本政府の方もですね、まあいろいろと新しい成長戦略をまあ考えてはいるようであります。郵政のお金をですね、海外に使おうとかいう勇ましい話もあります。結局ね、まあそれで貸し倒れ起こしたらどうかって議論もあるんですけども、問題はやっぱりシンクタンクなんですよ。投資銀行機能というのはですね、ただ単にね、キャッシュがあればいいってもんじゃない。そのお金をですね、どこにどんな風に投資すれば事業が成功するかをちゃんと見極めて、事業の主体と一緒に、共にですね、事業を営むという実力を持った人たちがそのお金を運用しないと、実は貸し倒れなんか簡単になっちゃうわけですね。ですからね、ゆうちょに一番足りないのはね、そういう投資銀行をできる人材なんです。投資銀行の運営をできる人材を大至急集めて、で、これをその国内だけじゃなくて海外だけじゃなくて国内にもやってったらですね、で、日本の復興始まるんですね。残念ながら日本の金融界にはもうそういう人たちいませんので、ですから金融界以外のところから、すなわち実務の分かった人たちですね、プロジェクトファイナンスっていうのは、あくまでプロジェクトですから、実務現場の分かってる人たちを集めてきて、投資銀行の、言ってみれば、頭脳部分に据えて、で、金はゆうちょの金でもいいですから、まあ、それを据えて、で、国内で運用するというのがですね、本格的な平成版の日本工業銀行だと思います。で、これまでもいろいろですね、特区とかやってまいりました。そしてその、まあ、教育でも、それから税制でもいろんな議論が出ている。どうすればいいかとか、ああすればいいとか。で、こういうのをですね、バラバラにやってるからですね、なんかその、次の時代が見えないんで、これ、一つに集めてやるといいんですね。それがその総合特区なんですね。すなわちもう法律も税金も教育も、それから組織の作り方もですね、それから常識も全部変える。で、街を丸ごと作り直したんですね。中国が改革開放やった時に、その深圳という街に新しい街を全く作って、そこだけは他の中国と全然別にして運用しましたね。ああいう風にするんですよ。もう一つ別の日本をですね、実験的に作ってみる。それが私がその NPO の日本再生プログラムでよく言っております。その21世紀の実験地域ですね。これをですね、作って、で、そこにですね、まあ、はっきり言って、全く新しい、そのやり方で、全部、あり方を全部そこに投入してみると。ソフトもハードも、法律も、税金も、政府のあり方も。そうすると、おそらくですね、びっくりするようなですね、おお、これが21世紀かというようなものが多分できると思うんですね。で、もう細かい議論はね、大体出尽くしたと思うんですよ。それから技術、技能もですね、大体今見えてますんで。で、あとはね、イノベーションなんですね。イノベーションするためにはやっぱ発想がですね、飛躍しないとイノベーションってできないんで、発想を飛躍させるための舞台を作っていかないと、これはダメですね。例えばその幕末はですね、日本は開国したんですね。で、海外がですね、もうものすごい勢いで日本に来た。で、どうしようかっていうんで、もう日本も何とかしなきゃいけないって言うんでね、何やったかって言うと軍艦作ったんですよ。幕末に軍艦作るんですね。で、軍艦を作るところからですね、まあなんか、ね、日本の、まあ、製造業と申しますか、産業をね、盛り立てていこうっていう話になってった。それから戦後は、一つはダムでしょ。佐久間ダムみたいなね、大型のダムですね。それから東海道新幹線ですよね。ああいうものをですね、こう作ることによって、そこからですね、様々な波及、する、なんか、20世紀らしいですね。まあ、時代が生まれていくわけですけども、戦後の日本らしい時代が生まれていくんですけども、今回もですね、まあ、今回はその軍艦とか新幹線ではなくて、やっぱ街そのものだと思うんですね。その内需中心の持続的経済発展ということになりますと、やっぱりね、それは街そのものがね、作り変えられる。それこそ、織田信長の作った安土の城下町、北条早雲の作った小田原の城下町みたいにですね、全く新しい発想で街そのものを作り変えてしまう。で、その中にですね、必ずこの産業というものがある。新しい産業というものがあって、これがですね、実は世界中から来る人たちによって、その支持されて、で、やっぱり運営されて、で、雇用も生まれてですね、まあ、世界の中でここにしかないという、なんかそういうものができてる。まあ、そんな風にですね、持っていくのが一番いいと思うんですね。ですから、ここはですね、 例えば民主党なんかもいろいろマニフェストあるんですけども、まあ一つ一つがいいとか悪いとかではなくてね、あれ全部まとめて一箇所で全部それ投入したですね、街をね、ルールから全部ね、変えて、法律も全部変えて作り直してみるといいと思うんですね。そうするとね、すっかりとやっぱり世の中変わっていくと思うんですね。しかしそれにしてもですね、今のこの時代というのはですね、本物の私はね、戦国時代、下克上じゃないかと思うんですね。もう一つの放送で言いました、小林秀夫の元折宣長って本があるんですけども、この最初の部分をですね、私も学生の時読んでですね、ほーと思った言葉があるんですね。ちょっとそこをもう一回引用してみますとですね、戦国時代という歴史家の便宜上の時代区分は、簡明な言葉だけに誤解もされやすいところがある。応仁の乱以来、100年以上にわたって日本中のどこかで戦争が起こっていない時はなかった。とさえ言っていい。まさに戦国時代であったが、平乱は決して文明を破壊させはしなかったし、文明の流れを塞ぎ止めもしなかったという、この時代のいわば内容の方がよほど大事なのだ。群雄が各地に割拠して相争う乱世は、彼らがどうあっても勝たねばならぬという、はっきりした必要に迫られて実践した、めいめいの秩序を内容としていたのである。彼らはもはや非生産的な往年の守護大名ではなかった。これにとって変わった戦国の大名たちは、皆自分の土地人民を持ち、自分の法律を持ち、富国強兵策に日夜心を砕かねばならなかった新人たちであった。彼らが両国にあって開発した生産力、経済力の蓄積が、桃山時代の華々しい文化となって爆発するには、一豪族の政治手腕という転換があれば足りたことを思えばよい。戦国時代を一貫した風潮を下克上と呼ぶことは誰も知っている。言うまでもなく、これは下の者が上の者に勝つという意味だが、この言葉にしてもその簡明な言い方がその内容を隠す嫌いがある。試みに大限界でこの言葉を引いてみると、この後、デモクラシーとも解すべしとある。随分乱暴な解と受け取る人も多かろうと思うが、それも下克上という言葉の字面を見て済ます人が多いせいであろう。戦国とか下克上とかいう言葉の否定的に響く字面の裏には健全な意味合いが隠れている。おそらく大限界の会はそれを支持している。歴史の上で実力が虚名を制するという動きは極めて自然なことであり、それゆえに健全なと呼んでいい動きだが、戦国時代はこの動きが非常な速度で全国に波及した時代であり、ために歴史は平乱の衣をまとわざるを得なかったが、それも現代人の戦争の概念からすればまるで仲間喧嘩のようなものだった。この動きの兆候が現れ始めた南北朝時代に、庶民はいち早く下克上という言葉を発明して、楽主の上に示した。おそらくこの無邪気な発想には、時期的なものも大敗的なものもなかったのだが、この言葉の見たところ、嘲笑的な色合いの裏に、いわばどんなもっともらしい言葉にも動じない、積極的な意味合いが育ってくるには、長い時間を要したのである。なるほど、武力は下克上のためにも一番手っ取り早い手段だったが、この時代になると武力はもはや武士の特権とは言えなかったのであり、要するに馬鹿に武力が持てたわけでもなく、武力を持った馬鹿が誰に勝てたわけでもはずもなかったという、極めて簡単な事態に誰も処していた。武人も町人も農民も身分も家柄も頼めぬ裸一貫の生活力、生活の知恵から、めいめい出直さねばならなくなっていた。日本の歴史は戦国の試練を受けて、文明の体質の根底からの改造を行った。当時のどんな優れた実力者も、そんなはっきりした歴史の展望を持つことはできなかったのであろうが、その種の意識をまるで書いていたようなものに何ができるわけもなかったことは、まず確かなことであろう。乱世は下克上の徹底した実行者、秀吉によって一応の蹴りがついた。尾張の名もない下民から身を起こした男が、関白までのし上がったとは、前代未聞の話であるが、それよりも当時の人々はおそらくこれをどこにも腑に落ちぬものの隠されていない、いかにももっともな話として納得したに相違ない。それを考えてみる方が興味がある。この人間の出世物語がいろいろに形を変え今日に至るまで多くの愛読者を持っているのも、実力で実名を得た人物の努力の暗さもめめしさも
交えぬ
感性、その魅力の現実性には誰にでも大変わかりやすいものがあるからであろう。しかし下克上の劇は、天下人秀吉の成功によって幕が下りてしまったわけではない。下克上という文明の大経験は、まず行動の上で演じられたのだが、これが反省され自覚され精神界の劇となって現れるには、また時間を要したのである。秀吉は、露と落ち、露と消えにし我が身かな。何はのことは夢のまた夢と読んで死んだ。この大行動家の幕切れのセリフを、 もはや勝つべき相手は亡くなった人の嘆きと受け取っておいて大した間違いはないであろう。彼には家康の時代が待っているという考えは自然なものだったであろうが、これに勝つという心の大きな戦いには家康とは全く別種の豪傑がいる。歴史の摂理はもうこれを用意していたとはおそらく秀吉の思い及ばぬところであった。こういうちょっとまあ長い引用になりましたけどね、本当に今こういう時代だと思うんですよね。虚名が成り立たない、虚名によってですね、なんとなく世の中を動かすということが一つもできなくなる。あるいは虚名、実体のない、中身のない学問によって生きていくということがですね、もはや全くできなくなる。ですから、本当の下克上はですね、デモクラシー、民主主義なんだと。ね、そういうふうに書いてある辞書がある。確かにそうですね。ですから、今のですね、まあデモクラシー、選挙制度というのは、その入り口なんですね。で、本当にこの、まあ、一つの時代の終わりの中でですね、まあ、本物の実力者が出ていくための、まあ、一つのそのプロセスが行われている。そう考えたらいいと思うんですね。だから、これからですね、本当にこの、何も考えてない人はですね、一つだって生きていくことができない。やっぱり自分でですね、こういう時代にですね、自分の中に何か学問をしっかり持ってですね、どうやったら勝てるのか、どうやったら生き抜けるのか、どうやったらですね、まあみんなに幸せが来るのか。まあこういうことをですね、いつも考えて行動している人でないと、それはですね、未来はね、気づけない。そういうことだと思うんですね。で、秀吉の時代までがですね、そうやってとにかく、どんどん勝って、そしてその、生き残るという時代で、で、その後家康の時代になりますとですね、それが次第に世の中変わってくるわけですね。平和と安定の時代に軟着陸する時代になります。逆に言うと、この戦後の日本というのは、平和と安定の時代に軟着陸させた時代なんですね。で、こっからまた時代がですね、もう一回その、動乱の時代に戻ってくるわけですよ。乱世の時代に戻ってくるわけですね。したがって、その秀吉と信長の、秀吉とその家康の違いみたいなのを逆転させるっていうんでしょうかね。なんとなく今までのですね、まあ、秩序をですね、守ってさえいればいいという発想ではなくて、もうそれは虚名になってしまってんですね。虚のものになってしまってますから、実はですね、実、実りなるものっていうのは、今目の前で起きていることに対して何をどうするかという、非常にですね、現実的な、その発想と行動になってくるわけですね。まあ、これをですね、まあ、やっていかないと、これから生きる人たちもですね、ですわ、生き続けることすらできないと。ですから、この元気がどうしてもやっぱり必要ですね。その、本当にその、乱世。まあ、中国では本当そうですね。もうずっとその何百年にもわたる乱世というのが過去何回もこうあるんですけども、あの中で育ってきた思想っていうのはですね、やっぱりタフなものがありますよね。平和な時代にはですね、はてなと思うようなこともですね、毎日ですね、生きる死ぬをやってる世界になりましたらですね、まあ、そういうふうなね、激しい思想がないとですね、やっぱり生きていくことができない。で、そういう思想を持っていないとですね、なぜ生きているのかすら分かんなくなってしまって、なんか知らないうちに死んでしまっていると、まあそういう状況になっちゃうわけですね。やっぱり今の時代はですね、本当の意味でのこの学問というのがないとですね、生きられない時だという感じがします。ですから、これからは本当に下克上なんですよ。これから本当の デモクラシーが始まるんですね。で、今だから虚名を持った人たちがあちこちでこのいなくなっていく。だから自分自身がですね、この虚名の中に生きるんではなくて、自分自身が実力を持った人間として生きていくために、やっぱりよーく勉強をしてですね、どんどん行動していく。で、やっぱりこれ自分の思いをですね、自分で変えていかないと、未来は開けないわけですね。で、もうあと半年ぐらいですよね、この抑圧体制でですね、なんとなくみんな持ってるのは。もう半年もしたらですね、これは終わってしまうと思うんですね。で、そのまま、まあ、あともう2、3年ぐらい、大混乱にする大混乱のところに入っていくと思うんですけども、まあ、小沢氏が退くあたりがですね、まあ、本当にその象徴みたいなもんじゃないですか。あの、威張りん坊がですね、いなくなるあたりがですね、まあ、大体事態のですね、大きな、まあ、変化の象徴みたいになってきますから、まあ、どんな長くてもまた半年ですわね。で、そうなってきたときに、やっぱりその、崩壊するものの中で、なんか新しいものを作ろうと、まさにあの城下町ですよね。これが新しい時代の町だと。それまでの天皇の時代の町とは全然違う。それをですね、各地の戦国大名が作っていったわけですよ。その中にはですね、楽市楽座も入ってましてね、市場とのつながりも一部、持っていた。そういうものをですね、日本はこれから総合特区っていう形でですね、作っていったらいいと思うんですね。で、それはやはりまあ、東京も地方も同じように悩んでるわけですよ。 東京も地方も関係なくですね、やっぱり勇気と元気のある人がですね、なんかここにはこんな街を作ったらいいっていうんで、当時の戦国大名と同じようにですね、みんなで寄ってたかってですね、一つのですね、これが21世紀という街をね、作って、で、そこでいろんな産業を起こしてですね、まあそれを世界中に売っていけばいいんじゃないでしょうかね。だからそうやってその本格的なその21世紀型の実験都市を作るというそのプロセスの中で、やっぱりそのシンクタンクが生まれてくると思うんですよ。投資銀行が生まれてくると思うんですね。その誰が何をやるかというその取捨選択、これがですね、非常に重要な投資銀行の根本的な業務ですから、それを実際にですね、その21世紀の総合特区、実験都市を作るということで、まあスタートさせていけばですね、そらいろんな人集まってきてですね、面白い話ができるんじゃないんでしょうかね。まあ、昨日もですね、まあ、日本再生という形でですね、いろいろと努力しておられるですね、まあ、大先輩にお目にかかってですね、いろいろお話を伺ってたんですけどもね、結局今の日本で一番足りないのはですね、なんですかね、自分で考える、自分でパラダイムシフトをさせていく力だったんですね。そのパラダイムシフトってのはですね、今までの常識が通用しなくなる全く新しいものを作るということなんですよ。これはですね、やっぱその、なんて言うんでしょうかね、今の日本人に一番欠けてること、まさにイノベーションっていうのが欠けてるわけですね。で、これはやっぱ発想から入んなきゃダメなんですね。発想から入んなきゃダメで、ですからその発想を具体的な形にしていくのがですね、やっぱり今の時代の城下町、まさに総合特区というもんだろうな、と、まあ、そんな風にこう思うんですね。で、そのためにはやっぱり総合特区やりましょうということでですね、それこそ武道館に1万人ぐらいずつ人を集めてですね、まあ、いろんな勉強会やってたらいいと思いますよ。とにかく、こういう総合特区なんかやるときに一番必要なのは、まずリーダーシップなんですね。横型リーダーシップの根本的な原理とですね、やり方をまず理解してもらわなきゃいけない。競争ではなくてコラボレーションなんですよ。競争というのはですね、推し進める力は強いんだけど、みんな協力しないんですね。で、これはですね、日本で全然うまくいかないです。海外でうまくいきませんね。で、推し進める力も強いし、それから協力する力も強い、そういうやり方のことをコラボレーションって言うんですね。で、コラボレーションがだんだんね、衰退すると今度はね、妥協、談合に入って、もっと衰退すると逃避に入っていくんですよ。ですから昭和の日本はコラボレーションでうまくやってたんだけど、それがイノベーションやらないもんだから、だんだん談合に陥って、今逃避になっちゃって、これじゃどうにもならないんで、もう一回ですね、その、みんなで協力して、みんなで推し進めようというですね、コラボレーションに戻らなきゃいけない。結局、競争なんかやって、結局、破壊で終わっちゃったんね。競争と迎合ってあるんですよ。競争と迎合はですね、破壊にしかなりませんから、もう一回コラボレーションに戻らないといけない。そのコラボレーションをやるためのそのアジェンダですね。それがやっぱりですね、この総合特区を作ろうと、21世紀の城下町をもう一回ですね、作り直そうということで、ね、いいと思うんです。城下町もですね、みんなで法律違うんです。大名ごとに法律も違いまして、やり方も違うんですね。しかし大切なことは、その地域が発展するように、もうとにかくよく考えて行動する。実力者を呼んできて、で、実力者の力でですね、まあ、世の中をですね、良くしていく。これが城下町ですから、今も同じような形でね、これは、国づくりやっていけばいいと思いますね。でも、とにかくね、法律なんか守ってたってですね、国は潰れるんですよ。戒律と法律ってありましてですね、国はですね、戒律を守っていないと、どんなに法律を守っていても潰れるんですね。だいたい潰れる国、破綻する国もですね、潰れるその日までみんな法律を守って生きてるんですね。ですから法律を守ったって、それ国の潰れるときは変の突っ張りにもならないんですね。大切なのは戒律を守ることです。法律を守ってんのに戒律を守らないと、見事に、国も企業も潰れるんですね。ですから今度作る実験都市というのはですね、その、わけのわからない法律は一切もう適用しないことにして、もっと原理原則のですね、戒律の部分、あるべき姿というところから入っていったらいいと思うんですね。ほんならもうリーダーシップ理論の中でもうはっきりしてることで、どうすればうまくいくかって話はね、まあそんなことでね、新しい街を作り直していったらいいんじゃないかなと思うんですね。まあとにかくね、本物の乱世がね、いよいよ来ますよ。皆さん本当にね、元気で生きていきましょう。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、総合特区でひな形をということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。